指導したご牧師より席をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に10章の7節から11節をお聞きしました。7節をもう一度読みします。あなた方は上辺のことだけ見ています。自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよい。あなた方コリント教会の人たちは上辺のこと、表面上のことしか見ていない。パウロがそんなふうに語り出しています。そしてそれはパウロ自身、またパウロたち伝道者のことを上辺のことだけ見ている、表面上のことしか見ていないという、そういう意味です。物事の本質を見極めるとともに、一人一人の人間の心の内や在り方の本質的な事柄を知るということは、日常生活においても大切なことだと思われます。上辺だけ見ていて本質を知らないということは、お互いに表面的な関係になってしまい、真実にたどり着かないという場合もあると思います。コリント教会の人たちがパウロの本質を見ることなく上辺のことだけ見ているというふうにパウロが語るのは、教会の人たちが伝道者であるパウロの本当の姿を知らず、パウロの真実な姿を見ていなかったからだというふうに言えます。で、それではコリント教会はパウロのことをどんなふうに見ていたのかと言いますと、表面的には10節のように捉えていたことがわかります。10節を見ますと、私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるからです。教会の人たちの中にはパウロのことを手紙の重厚な印象に比べて、直接会ってみると弱々しい感じがするし、話の内容も手紙に比べると本当つまらないと、これは取るに足りないとか大したことないというような言葉なんですけれども、ずいぶんひどい言葉でパウロについて噂をしていたコリント教会の人たちの姿というのがここに描かれています。で、実際パウロの容姿については病気を抱えていたという見方もありますし、迫害の経験というようなことを考えますと、決して目を引くような容姿端麗というようなものではなかったというふうに想像できます。で、伝承の中にはパウロという人は醜い人だったというようなものもあるようです。見栄えの良い人ではなかったというふうなことが言えると思います。そしてそれで教会の人たちがパウロについてある評価をしていたということが知られています。私たちも見かけで人を判断する、印象を決めてしまうということはよくあることだと思います。人は第一印象でその人のことを 80% 近く判断してしまうという話も聞くことがあります。教会の人たちはパウロへの表面的な見方というもの、判断というのを変えることができなかったのかもしれません。で、ここでパウロが上辺のことだけあなた方は見ていますというふうに言うからといって、自分の見かけについて大変こだわっていたというわけではなかったと思います。パウロがここで問題にしていますのは、パウロの見かけを、上辺をどういうふうに見ているかということよりも、教会の人たちと自分たち伝道者とが神の前でどんな関係を持っているか、その信仰的な関係について教会の人たちが上辺のことだけ見ているのではないかと、で、そしてそれは良くないということを言っています。8節を見ますと、あなた方を打ち倒すためではなく作り上げるためとか、9節にはあなた方を脅していると思われたくないというふうな言葉が使われていまして、これはコリント教会の人たちがパウロは私たちを倒そうとしている、打ち倒そうとしている そしてまた、脅そうとしている、そういうふうに思っていたということを表していると思います。でこうした教会と伝道者の関係というものをパウロは変えようとして、上辺だけ見ているのではなく、神の前でどういう交わりの中に入れられているのか、お互いに考えてみようではないかというふうに呼びかけています。そしてパウロは教会の人たちと自分との関係、また自分たちとの関係について、私たちお互いにキリストのものではないかと、そういう理解を示しています。7節のところに、キリストのものであることをもう一度考えてみるがよいという言葉があります。ところが、同じ7節には、自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよいというふうにあって、そもそも教会の人たちは自分たちはキリストのものだけれども、パウロは違うという、そういう見方をしていたということがわかります。で、パウロは、あなたたちが自分たちをキリストのものだというのはいいが、それは私たちも全くそうなのだというふうな言い方をしています。で、もしかすると、キリストのものだという教会の人たちの理解が、パウロの考えるキリストのものというのと違っていたのかもしれませんが、その言葉を引用しながら、本当にキリストのものであるというのはどういうことなんだろうかと一緒に確認しようと、そういうふうに呼びかけています。で、一体キリスト者がキリストのものだというのはどういうことでしょうか。で、別の訳を見ますと、キリストに属しているというふうな言葉が使われています。で、私たちもこの時、あなたは自分がキリストのものである、そのことをもう一度考えてみるがよい、自分自身について、私はキリストのものだ、キリストに属しているということをよくよく考えてみるようにと語りかけられています。で、それは何と言っても、私たちは洗礼を授けられて、キリストの体に組み入れられた、キリストの体の一部とされたものだということだと思います。だからキリストのものだ、キリストに属しているものだというふうに言えます。以前は私たちは違いましたが、今は自分の力で生きているのではなくて、キリストの体の中に罪を許されて新しい人となって生かされています。キリストの体である教会の中に一人一人体の一部として生かされています。けれども、そのことが分からなくなってしまうということがあるかもしれません。すべての罪を許されて全く新しい人とされた自分であるのに、悪の力や罪の誘惑を前にして以前の自分に引き戻されてしまうということがあるからです。けれども、私たちは決して悪や罪の支配下で押しつぶされているような存在ではありません。すでにキリストのものとされているからです。誰もこのキリストのもとから私たちを引き離すことはできないからです。どんなものも私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないと、パウロがローマの信徒への手紙の8章で語っている通りです。あなたは私のものなんだというふうに救い主が語っていてくださいます。それで私たちは悪の力、罪の力、闇のような力に覆われてしまっているように思える、そういう時にも、私たちの本当の主人は主キリストであり、この方のもとに確かにかくまわれている、そのことをいつも思い起こすようでありたいと思うのです。生きている時も、また死の時も、私たちの主人は主イエスキリストただお一人です。そのことをもう一度考えてみるがよい、 そういうふうに進められています。キリストがただお一人の私たちの主であられるのなら、この方が何をお望みであられるのか、この方は何をお語りになるのか、それを理解し、それに従っていくということが求められます。自分の願いや自分の思いに従っていくのではなく、御心が最優先されるために御言葉に聞き、御言葉を示されるよう粘り強く祈るものとされたいというふうに願います。ところでパウロは、自分たち伝道者が神から権威を授けられている、それは大いに誇ることを許されている権威であるというふうに語っています。それが8節のところです。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょう。自分たちは神から権威を授けられて、それによって教会の人たちを作り上げるために働いているということが語られています。教会の人たちを作り上げる、これ立てるっていう言葉なんですけども、立てるために、教会の人たちを立て上げるために、パウロたち伝道者に権威が授けられていると。それは神から授けられた権威だと、そういうことを言われているのことを考えますと、それは御言葉の権威ではないかと考えることができます。教会の人たちが作り上げられる、キリスト者として新しく建てられるために必要なもの、それは御言葉であるからです。神はパウロたち伝道者に御言葉の権威を与えて、教会を作り上げようとしているというわけです。そしてパウロはそれと同時に、自分たちに御言葉の権威が与えられているというだけでなくて、コリント教会の人たちにも御言葉の権威が授けられている、それによってキリストのものとして新しくされて、今までと違う生き方をするものとされたではないかと、自分たちに与えられた御言葉の権威を誇るというふうにパウロは言うんですけれども、同じように教会の人たちもまた御言葉の権威を誇るものとされているのではないかと、そういうふうに伝えているのだと思います。使徒言行録の20章には、パウロがエフェソ教会の長老たちに語った告別説教があります。使徒言行録の20章の32節をお読みします。新約聖書の255ページです。新約聖書255ページ、使徒言行録20章32節をお読みします。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。ここでパウロは、神の恵みの言葉があなた方を作り上げる、だからその御言葉にあなた方を委ねるというふうに語って告別の説教をしています。エフェソ教会の人たちは御言葉によって作り上げられるのだから、御言葉に期待し、御言葉に一人一人を委ねて、私はここを去るという、そういう思いのパウロの姿が描かれています。私たちもまた御言葉によって新しく作り変えていただいた一人一人です。キリストの十字架の御業によって古い私たちは滅ぼされて、今私たちはキリストのものとされて、そのご支配のもとに生かされています。よみがえられた救い主の体である教会に招かれて、ここにかくまわれて、御言葉の権威を神様から授けられた一人一人です。その権威を、御言葉の権威を大いに誇るべきだというふうにパウロは語りました。私たちもまた御言葉の権威、御言葉の力のもとに置かれている、そういう自分であることを 誇るものでありたいというふうに思います。御言葉は我が足の灯火、我が道の光という御言葉が今こそ私たちのより頼むべき権威であるというふうに思います。この世界の中で私たちは揺り動かされていますけれども、主が死に勝利されてよみがえられました。揺るがない基盤を与えられている私たち一人一人です。キリストの権威、御言葉の権威のもとにかくまわれて、新しく作り変えられて、新しい人として、罪許されたものとして、キリストと共に生きる、そのことを許された一人一人です。死に勝利されたよみがえりの主が今までも、また今も、そしてこれからも私たちを作り上げ、御言葉によって導き、育み、またかくまってくださるということを信じて歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。イースターの夕べを迎えました。千代田霊園での蒼天祈祷会をお捧げし、天にある兄弟姉妹を覚え、生きている時も死の時も私たちの主がただお一人であることを感謝する賛美する時を備えられて感謝いたします。また小さい人たちと一緒に CS の礼拝が捧げられ、また手術礼拝が捧げられ、キリストの体である聖餐に預かることを許されて、また夕べにはこのようにして集められて礼拝を捧げして、この日を過ごすことができまして、本当に感謝をいたします。あなたが世界の主であられることをこの時ほど思うことはありません。どうかあなたがすべてのものを支配し、すべてのものを御手のうちに置いていてくださることを信じて、この時歩むことを許されますようにお願いいたします。心弱る時に、また不安を覚える時に、御言葉の権威に、御言葉の確かさにより頼む、そのようなものとしていただけますように、聖霊のお導きをお与えください。私たちはすべての罪を許されて、新しい人として作り変えられた一人一人です。イエス・キリストの体である教会に集められて、よみがえりの主の体のもとに一つとされています。どうか復活の主イエス・キリストとともに、新しい一週間を歩み出すことが許されますようにお願いいたします。死の力、また罪の力に脅かされている今この時も、なお復活の主が私たちの主であられて、私たちを御手のうちに守ってくださっていることを信じて歩むことができますように導いてください。御言葉を求め、御言葉により頼んで歩むものとさせていただけますようにお願いいたします。天に召された姉妹のことを覚えて祈ります。どうか御言葉のもとにあなたが置いてくださいますように。私たちの力が及ばないことがたくさんありますけれども、しかしあなたの大きな御手で、すべての人の命が、また死が守られ導かれていることを思います。どうか御言葉のもとにお子さんたちを委ねることができますように導いてください。どうかあなたがこれからの生活を守ってくださいますようにお願いいたします。ご高齢の方たちを介護している、またその働きを負っている方たちを思います。どうか神様がお一人お一人を導き支えてくださり、御言葉を持って強めてくださいますように、日々の歩みを祝福しお支えくださいますようお願いいたします。若い人たちや小さい人たちも、あなたが御手のうちに置いてくださり、健やかに成長することができますよう、またあなたにお仕えするしもべとして、イエス・キリストの弟子として歩むことができますように顧みてください。さまざまなことに困難を覚えているお一人お一人、また孤独を覚えるお一人お一人に、あなたが共にいてお支えをお与えください。主イエス・キリストが共にいてくださることほど確かなことはありません。 どうかあなたが私たちをこのキリストの体である教会に結びつけ、最後まで導いてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。